こんにちは、門垣敏子です。では1月の豊かな第三の人生の進め、始めてまいりましょう。人生100年時代を迎えております。そこで60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話ししていただくのはもう皆さんおなじみ、家族エトセトラでもたっぷりとお話を伺いしましたね、港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生です。今年入って最初の豊かな第三の人生
です。そうですね、
どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
今年のお正月は暖かで、はい、本当に三が日は穏やかな天気でしたね。
本当ですね。でもその後がものすごく寒くなってしまって、
そうですね、
特にあの引っ越しをしたこの新しいスタジオが一軒家のもんですから、なかなかのあのどこかに潜んでいる冷えに襲われます。
そうですか。
今週は随分暖かい日が続くのでちょっと楽になりますけどもね。
そうですね、はい、
先生はこの寒さはお強い？
いや、寒さは弱いんですわ。
そうですか。
年を取ると余計に寒さが応えますね。
なかなかね、体も動きにくくなりますしね。
そうですね、
でもいつも先生あのコートなしでお車運転ですから、もう軽やかに。
コートはあんまり
お好きじゃないですか、
ね、はい、
そうです、
面倒ですよね。
いや、もう面倒よりも寒くて私ダメなんです。
あの ちょっとの距離で、
はい、
距離でもそのコースを切る人いらっしゃいますね。
はい、はい、私です。
あ、そうですか。私はもうそうやったら走っていってしまう。
あ、そうなんですね。いや、もう車の中も寒いしと思ったら、どうしても分厚いコートで、もう、
あ、そうですよね、はい、
さあ今日は先生、
今日はね、はい、あのもうこれで3ヶ月くらいになるんかな。
そうですね、だいぶ
続けて。和田秀樹先生の老いたら好きに生きるという本を取り上げて、私の適当なところはお話をしてるんですけど、
すごい参考になることいっぱいありますよ ね。
この先生はね、
はい、
高齢者あの6000人超の、まあ、高齢者を見てきた、診断、
もう身近に
診察してきてね、
6000人以上そうなんですね、は
い、高齢者医療の専門医なんです。だから、はい、高齢者がいろんなことをどういうふうに年を取って、
はい、
よい、なんていうのかな、人生を終えるかということについて あの考えをまとめられた本ですね、はい、老いたら好きに生きる、
いい言葉ですね。
で前にもお話しましたけど、第一章は、はい、80歳を過ぎても自立した生活を続けるために必要なこと、
はい
はい、第二章がね、80代を楽しく過ごすために新たに始めること、
はい、
第三章が80歳から始める20の健康法、
はいはい、
それからね、第四章が何でしたかな、はい、第4章が80歳になったら辞めること、
あ、辞めること、はい、
それから第5章が今日お話しするんですけど、はい、病気とともに私が、いや、病気とともに生きる私が続けること、
はい、
始めること、辞めること、
あ、はい、
それから第5章が予防老人をさようなら第6終章、終わりの章ですね、はい、これはね、和田秀樹先生と田原総一郎さん、生涯現役というジャーナリストですね、今年90歳ぐらいかな。
そうなんですね、
まだ現役でやってらっしゃる。
お見かけなかなかちょっとしてないですけども、お元気なんですね。
元気でテレビに出られますよ。
あ、そうなんですか。たまたま私ちょっと、はい、あ、田原さん、はい、はい、失礼しました、ちょっと勘違いしておりました。
そうです、そうです、田原総
一郎
さん、
はい、はい、
毎週
そうですね、ご出演されていらっしゃいますね。
知るまで現役でいきたいという考えです ね、
は
い、
ね、若々しいですよね。
そうですね、それの対談なんです、
はいはい、
よぼよぼ老人をさようならと、それが終わりの終章ですね、はいはい、で今日は第5章の病気とともに生きる私が続けること、始めること、やめること、はい、というところのお話をしたいと思います、はいはい、でこれはね、あの先月もお話ししましたけど、田原先生、田原でごめんなさい、和田先生はね、
はい、
もう80を過ぎたら健康診断はもういらない、
そのようなことをおっしゃってましたね。
で結局ね、健康診断には病気を増やすだけだ、その後のエビデンスのない 服薬薬を飲むことね、服薬とか、療養生活を強要されることも含めて、高齢者にはむしろ逆効果なのではないかという、そういう考え、経験的にそういうことが言えると言ってらっしゃる
んです、ね、お医者さんがおっしゃってるんですからね。
そうですね。だから、この人はそういう考えです ね、で健康診断はせないけれども、その代わりに心筋梗塞の予防のために心臓ドックと脳ドックは受けた方がよろしいと、それをおっしゃってますわ。
心臓ドックと脳ドックですね、
心臓ドックというのは結局老人の高齢者の非常に死亡率が高いその心筋梗塞を防ぐという ね、で脳ドックは認知症の発見というのが予防になると、
早期発見にもなりますからね。
そうですね、その2つは必要だと、だから健康診断、一般的な血液検査でよくやりますね、
糖尿病とか
尿とか、それはもうする必要がないということですよね、病気を増やすだけだ、でアメリカのエビデンスに基づいて日本の医療も行われているので、アメリカではそのエビデンスがかなり高いことでも、日本人に当てはまるかどうかわからないというんです。
結局食生活も違いますし ね、そうですね、
食べ物も違いますしね、だからね、そういう意味では脳ドックと心臓ドックは受けた方がいいけども、あとはいらないという考えですね、むしろ逆効果だ、高齢者にはね。で前にも先月もお話しました、がんの、専門医というのか、がんに対するがんは手術をしない方がいいという考えの、近藤誠先生の業績はね、偉大な文献を読んでエビデンスに基づいた提言を続けたことを、それから手術のしすぎ、がんのね、化学療法の使いすぎが、がんの治療に一石を、もうそれする必要がないという、一石を投じたということを言われてます。一般的にはあまり、評価が高くなかったみたいですね。やっぱり、早く、がんを発見した方がいい。でも、この、和田先生はもう、80を過ぎると必ず、がんが出てくる。85歳の人の解剖なんかすると、もう 100% がんが持ってると、そういう考えです。
共存してる形になるわけですね。
だから手術をしてね、生活の質を下げるよりも、好きなことをして、もう 1,2 年の差の命を伸ばすだけだったら、もう悔いのない人生を送った方がいいというのは、この人の考え方、どっちがいいのか、それは
そうですね、個人個人の、価値観があります。人生観もあります。
だから私らこういう話を聞いたり本を読んだりすると、迷いますね。
そうですね、もう迷います。
私の気持ちとしてはね、やっぱりもう早期発見、もう80過ぎたら早期発見、がんのね、必要ないんじゃないかなという、もうそれよりも命が1年に短くなっても、その間のクオリティオブライフ、生活の質、高い質の生活をして、命を閉じた方がいいんではないかなと思い始めてるんで、ということですよね。で、この先生はずっとそういう考えですね。この先生がね、和田先生がその心臓ドックにこだわるのは、突然死は避けたいから。心臓ドックというのは、心筋梗塞というのは突然死
です。
がんというのは少しずつ弱ってきて、特に高齢になってからのがんの進行というのは非常に遅いので、手術して生活の質を下げて、その治療に苦しむよりも好きなことをして1、2年短くなっても、なんていうのかな、これで自分の人生悔いはないというのがいいという考えですね。
だから準備しながら徐々に徐々にという、
そうですね、
幕を閉じる気持ちになる
という、そういうことですよね、でただね、この先生面白いことをおっしゃってますわ、知らぬが仏、
ああ
がんの、はい
はい、そっか
かかってるということ
で検査しなければ、ね、はい、
知らぬが仏というのはまあご存知だと思いますけど、知れば腹が立ったりあるいは悩んだりしますけれども、
そうですね、
知らなかったら心の平静を保つことができる、
はい、確かに意識するとね、そこの端っこ一番危ないよ落ちそうよって言ったら急に怖くなって、
あ、
よろよろしてしまうのと一緒かな、
そうですよね、
不安な心ってすごいです ね
この先生こんなこと言ってらっしゃいますね。どんな死に方をするかは一度くらい考えた方がいいように思います、
はい、
どんな死に方というのは結局私もこれもここで取り上げたかどうか忘れましたけど、
はい、
安楽死と尊厳死の問題ですよね、
はい
はいはい、で前一回お話ししましたけど、
はい、
安楽死というのは刑法上は要するに死期が切迫して激しい苦痛にあえいでいる患者に対して殺害するというドクターがね、薬を飲ませて楽にするという、うん、そういう立場、要するに一種の殺人行為になるわけ、
そうです ね、
はい、で安楽死を認めている日本の国ではまだ認めてはいませんけれども、ヨーロッパアメリカなんかでは州によってはかなりの、はい、
そうですね、
州とか国が認めているんですね、はい、安楽死はね、
はい、
で尊厳死というのは治療不可能な病気にかかって意識を回復する見込みがなくなった患者に対して、うん、もう延命治療を中止するという、
はい、
だから自然死に近い形ですよね、うん、
はいは
い、まあだから自分はどういう死に方をするかということを考えた方がいいというのは、
はい、
この先生、まあお医者様ってあれそういうことよくおっしゃいますよね。そこで出てくるのがリビングオイルという考え方、
はい、
リビングオイル、これもクオリティオブライフとかリビングオイルとか横文字ばっかりですけ
ど、そうですね、
クオリティオブライフは日本語でなんで生活の質とか人生の質と言う、はい、言えばいいのにね、
はい、
でリビングオイルというのも要するに書面による生前の意思表示という意味ですよね、
は
い、自分の意識がはっきりしている間に自分のその命がいよいよ終わりに近づいた時に延命治療をしてほしいとかしていらないということを、うん、はい、自分の意識がはっきりしている間に伝えておくこと、はい、これをリビングオイルって言うんですよ、はい、それはした方がいいだろうと、
そうですね、
いう人が多いですね、
はい、
まあそんなこと言ってらっしゃいますわ、
はい、
でね面白いというのが興味があったのはね、
はい、
お金は当てにならないという項目のところでね、
お金は当てにならない、
はいはい、お金を貯めても当てにならない、
はい、
要するに高齢者多くの最後を見てきたその和田先生が参考にしてほしいと言われることが3つある
んです、
その最後の時に、
うん、
1つはね、
はい、
亡くなった時に人に悲しまれるかどうか、これが大事だ、
はい、
これは私もそんな気がしますね、うん、地位とかその肩書きを求めてね、人と競争して、あるいは仲間を共通してでも高い地位についた、はい、でもそんなことよりも自分の部下を大事にしたとかね、うん、人に亡くなった時に悲しまれる、そういう死に方をした方がいいんではないか、はい、要するに大勢 その高齢者の最後を見てきて、
はいはい、
これが一つ目、
はい、
二つ目はね、
はい、
お金は意外に当てにならない、
はい、
お金子孫に美を残さずという言葉もありますけども、
はい、
お金であと残った者たちが貧しい間皆、はい、兄弟家族仲間が力を合わせておったのに、お金が入った途端に喧嘩になるというのが、
うん、
気まずい思いになるとかね、
はい、
そういうことをいっぱい見てきたっていうんですよね、
はいはい、
だからお金は当てにならない、お金なんかはもうおそらく使った方が残さない方がいい、
うん、
で3つ目はね、
はい、
最後に残る貴重な財産は思い出だ、
思い出、
ね、思い出をたくさん作っておく、ね、だから死ぬ間際に後悔をして死ぬ人もちょくちょくあるそうですわ、そうではなしにもう良い思い出を胸に秘めながら息を引き取るという、うん、そういうこの3つのことを提言したいということをおっしゃってますね、 でこれは何遍でも言いますけれども、6000人以上の高齢者の最後を見てきた和田先生の感想ですから、で自分もそういう死に方をしたいなとおっしゃってますからね、まあ、参考になるかもわかりませんですね。まあ、前半それぐらいしておきましょうか。
はい、わかりました。じゃあ後半もよろしくお願いいたします。はいはい、さて先生、この後はどんなお話になっていきますか？
結局和田先生はね、はい、生きた証を残したい。
ああ、それは思いますね、うん、生きた証ね。
それはね、この先生は医療の他に、はい、本をたくさん書いてらっしゃる。
そうですね、はい、
で本はその生きた証になりますね。そうですね、亡くなってから和田先生こんな本を書いて、
はいはい、
それからもう一つ映画をね撮影されるんです。映画監督。
そうなんですか。
だからそれで自分が亡くなってから先生のこの映画が良かったなと、そういうふうな、自分が和田秀樹という存在が亡くなってから認められるということが非常に、生きがいだと、生きがいにつながるというか、死にがいになるかもしれない。結局生きがいということは死にがいと裏表ですよ ね、
そうですね。
このためなら死んでもええという、
あ、はい、よく使いますけど、
それが生きがいになりますもん ね、
そ う、 ですね、
うん、そういうことをおっしゃってますね。でこの先生はね、何名でも言いますけど、優先するのはその寿命よりもクオリティオブライフ、生活の質ですね、はい、これが非常に大事だということをおっしゃってますね。これも参考になると思います、
はい、私も家族に言ってるのは、自分の世話は自分できちんとする、その状況をずっと続けたいので、うん、もう大きな手術をして寝たきりになるぐらいだったらっていう話はちょっとしたことあるんですけど ね、うん、
なるほどね。
自分で食事をしっかり食べて、そして自分の体も清潔にできてっていう風な ね、うんうん、
ね、
できればその形がいいなと。
あ、そうですね。こんなことも言ってらっしゃいますね。その理想の死に方なんてなかなかできないの で、
そうです、ね、
やっぱり今を楽しむということがいいんだから、はい、自分の生まれる時と死ぬ時だけは自分の思うようにいきませんからね。
いきませんね。そうですね。
でね、この先生はね、はい、お葬式などいらないというふうに言ってらっしゃいます。
和田秀樹先生ですか。
和田秀樹、はい、お墓ならもっといらないのはお墓だ、うん、葬式についてはね、この先生の考え方面白いですよ。
あ、そうですか。
葬式についてはね、はい、こちらが相手のことをわからないのに死んでからわざわざ忙しい時間を割いてもらうのは申し訳ない。
あ、はい、
本当に会いたい人には生きている間うちに会いたいと思って、はい、今文陰さんが、ね、されたように、はい、その息を引き取ったその瞬間、前後に大勢の人が来てくれて、そういう死に方の方がいいというふうにおっしゃってますね。本当に会いたい人には生きてるうちに来てほしい、会いたい。墓についてもその少子化の中で、例えば100年後もその墓に参ってくれる人がいるとは思えない。
そうか、100年ね。そうですね、ここから先の100年を考えたら、
ね、このね、お葬式とお墓については、この番組ではなかったかな、家族へとセトラの方で、
はい、
かなり時間を割いてお話したと思うんですけど、
はいはい、
これはね、なかなかもう高齢者になると自分のお葬式はどうするか、あるいはお墓はどうするのか、
はい、
ということについてはまたちょっと、もうちょっと別の来月にでもお話したら、ちょっといろいろ私も面白い話いっぱいあります。
じゃあもうぜひヒントをいただきたいなと思いますね、は
い、思いますね。そういうふうに考えてるんですけどね、はい、それからね、これもこの番組で言いましたけど、
はい、
医療には足し算医療と引き算医療がある、
はい、
ね、で足し算医療の方が若々しさを保つには足し算医療がいいという、
はい、
要するに引き算医療というのは血液検査とか健康診断で、はい、ここが足りないから、
あ、はい、
あるいはここが必要以上に高いからこれをなくするという引きなんですよね、
は
いはい、例えば血圧が180あるからこれを150とか140に落とさなければいけない、はい、引きなんではなしに、
はい、
もうそんな血圧は 多少高くても構わない、うん、多少もっとその弱いところをね、
はい、
プラスして強くした方がいいんではない、だからこういう部分が足りないところをあの運動で補うとか、
はい、
薬で補って、そういう元気、足し算の高齢者になると、
はい、
引き算の医療よりも足し算の医療の方が、
は
い、あの都合がいいということをおっしゃってますね。
以前何かでやっぱ読みましたけど、年を重ねると、まあ、食事の量も減ったり、はい、好みも、はい、あの偏りがちなので、はい、案外と栄養不足だそうですね。
だからそこのところを足して ね強化していくという、
はい、でそこでタンパク質をいっぱいこう足すような食事に変えると、うん、今まで本当にあのもう出ていく意欲がなかった方が、うん、だんだんと筋力もついてくるので、うん、自然とこう動き出すというふうにも書いてましたので ね、
そ う、 ですね、そういうことですよね。
なるほどね。
あのこれはなかなか面白い話だと思いますね、
はい
はい、あの外見も若返るっていうんですよ、足し算
それだけしっかりね、鉄分、はい、私は鉄分が足らないので鉄分を取ろうと思いますけども
あの引き算医療では元気にはならない、あの寿命は伸びますけど、元気にはなりませんけど、
それに重ねてくると小太りがいいってよく言いますよね。
そうですね、あの、はい、細いよりもちょっと太ってる方が都合がいい、
ね、
言いますよね、
元気だということも聞いたので、
じゃあ外見がね、はい、若返ると気分も若返る
そうですね
医療の力で元気になったり外見が若返ったりするなら、
はい、
その足し算医療をした方がいいって、そういうふうに考えていらっしゃいます、これもなかなか面白いこと、言葉ですよね、はい、
ただ運動をやっぱりしないとダメですね。そうですね、
運動はしてるんですよね、
はい、いただいた後は
それからね、この先生も血圧が200ぐらいあったの
を、はい、今170
ぐらいまで落としてる、
ね、
それ以上も落とさないとおっしゃって、170やったら普通高い言われますよね。
高いですね。
それでも落とさない、で骨粗鬆症を取ると全体の力が弱ってくると、
はい、
ある程度血圧を上げないとその脳にまで血液が届かないっていうんですよね。
なるほどね、まあ、先生ご自身がいろんなメカニズムが分かってのことなのでですね。
で、頭をフラフラするのを我慢してまで長生きする必要は選択肢はないという、そういう考えもお持ちですわね、で、その優先すべきは寿命よりクオリティオブライフなんだというのは、これなかなか面白い話なんですけど、これはちょっとまたあの別の時にお話したらいいのかなと思いながら、
はい、
思いながらちょっとお話してみようかなと思ったりもしてるんですけど、
はい、
尊厳死について考えてみたい、小林さんそんなことをおっしゃってますね、
はい、
尊厳死という考え方は嫌いではない、
はい、
そこにはどんな医療や治療を受けるかは医師が決めるのではなくて患者が決めるんだ、
そうそう、
だから医師は命を延ばそうとします、はい、もう私は少々命を短くてもクオリティオブライフ の高い生活の方がいいという思想はもうお医者さんの言うことよりも、少々命が短くなっても思い残すことはないという生き方をした方がいいんではないか、はい、そういう考え方ですね、
選べるっていうのが嬉しいですよね。その方が、
そうですよ ね
先生がおっしゃる通りに、あ、伸ばしてほしい、またある人はいやいやそれよりももう自分の好きなこと、まあ、私もそうですけど自分の思い通りに生活して、まあ、たとえちょっと短くなったとしても悔いはないという ね、
そ, うですね、
それぞれ の考え方、価値観、人生観、
人生観ですよ ね、
そうですね、
それから、まあ、今ちょろっと言いましたけど、お葬式とかお墓はいらないというね、
はいはい、
これもね、なかなか議論する余地があると思うんですわ、
ね、そうですね、ただお葬式は本当ね、ちょっとこうあの親戚の近い親戚の場合、やっぱりもうこのご時世ですので、やっぱ家族葬が多かったので、家族葬で済まされたら、ちょっとやっぱり寂しかった気持ちは、
そうですね、
残りましたね、
で特にお墓についてはね、
はい、
あの大抵の今の人たちはその子供に迷惑をかけた、
そこありますね、
確かにね、そういうこと言うと、はい、昔みたいに同じ土地に何代もあるって生きる、生活するということないでしょ、
は
い、
そうです
ね、だからお墓の森ができなくなるって言うんですよ ね、だからふるさとという考え方も変わってくると思うんです、昔のようにそのうさぎおいしかの山というそういうふるさと、
ね、本当ですね、うるさぎおいしかの山ですね、そっか、はい
小村鳥近の川の、要するに我々の時代はね、集団就職で田舎から都会へ出てきて、ふるさとは田舎にあって都会で生活するけれども、年を取ったら田舎がやっぱり懐かしいというふうな、はい、そういう時代ではなくなったからね、
これは先生にも本当長い間お話しいただいた家族エトセトラのこの変遷にすごく響いてきますね。
そうですよね。でね、前にも取り上げましたこのうまいこと老いる生き方という、
はい、
精神科のお医者さんが、
あ、はい、
中村くつねこ先生、
女性ですね、
92歳の精神科医と、はい、奥田博美さん54歳の精神科医、この人たちもね、特に奥田先生は お若いですよね。この人たちはね、はい、もうお墓はいらない、
お墓はいらない、はい、
子供に目は負担がかかるだけだ、だからもう自分の遺骨は海に散骨してもらったらいい、そういう考えです、でもね、お墓というの、お墓とお葬式もそうですけど、お葬式というのは人間いろんな儀式を経てきますけど、人間最後の儀式なんだ、
そうですよね、
だから大事だという人もあります、でこれまたちょっと来月にでも
そうですね、深いお話になりそうですのでね、
ちょっと時間かけた方がいいと思いますね、
わかりました。
それからね、最後の終わりの章では、
この本の、
この本のね、よぼよぼ人生よさようなら、和田秀樹とそれから
田
原総一郎の対話、田原総一郎さんというのは1934年の生まれ、90歳くらいか。
そうですね。今年91になられるんですね。
まだ現役でやっておりますよね、はい。で、この人はね、なぜその、ジャーナリストになったかと言いますと、人から聞いた話は当てにならない、という話。今年の選挙の時の、はい、なんていうのかな、SNS と。
SNS で、はい。
YouTube みたいなもんですよ、
はい、
嘘か本当か分からない、
そうかそうか、
だから自分の足で確かめ、目で確かめるという、はい、それでそのジャーナリストになったという話、でその二人の会話の中でね、
はい、
田原総一郎さんはね、今彼女ができたんです、
あ、そうで話題になりました、
そうですか、
はい、2,3 年前かなんかに、
はい、初めの奥さんと亡くなられた、二人目の奥さんも亡くなられて、
はい、
で独身、現在独身でおって、はい、ある大学か高校か小学校かの同級会に行った時に、昔憧れていた彼女もちょうどご主人を亡くされて、
は
い、で再びその蘇っていた、ほんで今でもデートをする、
いいです ね、 ね、
そのね、彼女とデートで胸がドキドキするこれがいいんですって、やっぱり人間何歳になってもときめくということは、いいことだという話ですね、もうこの話は避けたいと思いますけどね、それから理想の死を考えても意味はないので、要するに今を充実させて生きる、
は
い、死のことはあまり考えないという人ですね、この田原総一郎、面白い、この対話もなかなか面白いですわ、
はい、
まあそんなことで、
はい、
また来月にでもその、はい、お墓と、はい、お葬式のお話、ちょっとやってみたいと、気になるね、
そうですね、
はい、我々も私もどうするのかな、自分でどうしたらいいのかな、と思いながら、
はい、
過ごしてますので、自分の感想も入れながら、
はい、
お葬式とお墓のお話をちょっと先、
はい、なかなか家族ではしにくいお話かもしれませんのでね、ぜひいろんなヒント
を、今月はこれぐらいにしておきましょうか、
ありがとうございます、また来月もよろしくお願いいたします、お話をいただきましたのは港川短期大学元学長でいらっしゃいます社会心理学ご専門の大前守先生でした。そして次回は来月第4水曜日2月26日に配信予定となっております。ぜひ次回もお聞きください。豊かな第3の人生のすすめ、お届けしました。